続いて、市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は、23人の議員により、4日間にわたって行われました。コロナ禍におけるスポーツ・文化活動への支援や、放課後等デイサービス事業への盛岡市の対応など、広範な市政課題について質問がありました。なお、今号より議員ごとの構成に変更しています。はじめは、政友会、長岡俊明議員の質問です。コミュニティスクール制度。質問。国ではコミュニティスクールの設置を進めますが、岩手県にも教育課題へ地域社会全体で取り組む教育振興運動があります。両者の違いは、答弁。運営に広く保護者や地域住民が参画できる学校を目指すという方向性は重なりますが、前者は学校運営協議会の設置を要する点が異なります。用語解説。コミュニティスクール。学校と地域住民などが力を合わせ、学校の運営に取り組む地域と共にある学校への転換を図る制度。保護者代表や地域住民などが委員となる学校運営協議会が設置され、校長が作成する学校運営の基本方針の承認を行うほか、学校運営や教職員の任用に関して意見を述べる。文部科学省ホームページより、資源集団回収の要件緩和。質問。盛岡市では資源再利用促進のため、町内会などが年3回以上資源集団回収を行った場合、報奨金を交付していますが、コロナ禍で3回以上実施できない団体が多いです。要件緩和を検討しては。答弁。実施回数に関する要件の緩和について、要望を多数受けていることから、緩和を検討します。この他の質問、友好都市、うるま市との交流、日赤の一般活動資金減少への所見。以上、政友会、長岡俊明議員の質問でした。次は、政友会、小笠原秀夫議員の質問です。リフォーム支援事業の拡充。質問、盛岡市内事業者と契約し、物件のリフォーム工事を行った場合、商品券が給付される事業について、対象者の追加や、事業期間の延長、申請手続きの簡素化が必要だと考えますが、所見は、答弁、建設業界への支援につながることから、事業の拡充を検討し、電子申請の導入を進めます。放課後児童支援員認定資格研修。質問、放課後児童クラブには資格研修を修了した支援員の配置が必要ですが、コロナ禍で研修の規模が縮小されました。影響と対応策への所見は、答弁、受講者の決定に際し、クラブ運営に支障のないよう配慮しました。3年度以降は例年通りの規模で開催予定であり、全員受講可能と見込みます。この他の質問、雇用調整助成金特例措置の延長、税金のクレジット納付、地域電子マネー。以上、政友会、小笠原秀夫議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問です。就業改善センターの協業開始時期。質問、建て替えし、5年度に協業開始予定の就業改善センターについて、計画の遅れへの不満の声を聞きます。4年度の協業開始を目指すべきでは、答弁、設計・施工一括発注などの工期短縮につながる発注方法の採用などを検討し、早期に協業開始できるよう努めます。石川啄木記念館の整備計画見直し。質問、石川啄木記念館、玉山歴史民俗資料館の整備計画は、合併時の計画から、手法・費用とも大幅に変更となっています。見直しが必要では。答弁、複合施設とする現計画案が、各施設の課題解決につながることを丁寧に説明し、合併特例債の活用期限の6年度の協業開始を目指します。この他の質問、種苗放課での農業振興策、 スーパーシティの個人情報保護。以上、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問でした。代わって、創成会大畑昭二議員の質問です。避難勧告と避難指示の一本化。質問。国では分かりにくいとされてきた避難勧告と避難指示の一本化を検討していますが、所見と認知度向上に向けた取り組みは、答弁、分かりやすい避難情報は適切な避難行動に結びつくと考えます。一本化後も防災マップや広報誌などで取るべき行動の周知に取り組みます。スポーツや文化イベントの開催。質問、盛岡市主催のスポーツや文化イベントの開催を前向きに検討すべきだと考えますが、所見は。答弁、岩手盛岡シティマラソンのオンライン開催など工夫しながら開催します。今後も各種団体の感染拡大防止に関するガイドラインを踏まえ、安全安心なイベント開催に努めます。この他の質問、個別避難計画の意義と今後、森林信託、学校施設活用の状況と見通し。以上、創成会大畑昭二議員の質問でした。今度は、政友会大石君雄議員の質問です。地元再発見ツアーの推進。質問、岩手県外や海外からの誘客が困難である今こそ、市民が地元の良さを再発見し、シビックプライドの醸成につながる取り組みを推進しては。答弁、盛岡の宿応援割事業や、つなげ温泉での三叉踊り常設公演などにより、地元の良さの再発見や地域への愛着を持つ機会につなげます。盛岡芸技文化の継承。質問、活動の場が減少している盛岡芸技について、盛岡市が直接雇用し、支援するなどの取り組みが必要だと考えます。文化の継承や発展への所見は、答弁、伝統芸能継承のため、地域おこし協力隊の活用を研究するほか、芸技活動を支える会食機会の確保について、芸技講演会と連携し取り組みます。この他の質問、プレミアム付き商品券事業の PR、冬季盛岡の宿応援割事業の実施時期繰り上げ。以上、政友会大石君雄議員の質問でした。次は、市政クラブ中村徹議員の質問です。農業機械や苗の有効活用事業。質問、使用しない期間の農業機械や余った苗の活用に向けて、提供希望者と利用希望者を結ぶアプリの開発が有効だと考えますが、見解は。答弁、農家の利便性向上に加え、中小規模や家族経営の農家の経済的負担軽減につながるため、農協など関係機関の意見も聞きながら検討します。修学旅行キャンセル料の負担。質問、コロナ禍における修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料の発生状況と負担者は。答弁、旅行先の変更などに伴い、中学校22校でキャンセル料が発生しています。保護者の負担と考えていますが、今後金額などの実態を把握した上で、負担の軽減策について検討します。この他の質問、飯岡地区保健センターでの幼児健康診断実施、種苗法一部改正への見解。以上、市政クラブ中村徹議員の質問でした。続いて、市政クラブ竹花聖子議員の質問です。スクールロイヤーの独自配置。質問、いじめや不登校など学校内の問題に対し、弁護士として法的なアドバイスをするスクールロイヤーについて、盛岡市独自配置の検討状況は。答弁、盛岡市移植の顧問弁護士により対応しており、独自配置は検討していません。国は全国への配置方針を示しており、今後必要に応じて検討します。学校事務職員のサブロク協定締結状況。質問、労働基準法 第36条で定める法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合の労使協定について、学校の事務職員における締結状況は、答弁、2年9月1日現在で、盛岡市立高校のみが締結しており、小中学校では締結していません。2年度中に締結できるよう、各学校を指導します。この他の質問、学校での性別で分けない名簿の使用状況、元年度の教材費決算額、以上、市政クラブ、竹花聖子議員の質問でした。代わって、政友会、田山俊悦議員の質問です。地域おこし協力隊による地域活性。質問、コロナ禍で活動が縮小される中、東京一極集中の是正など、ピンチをチャンスに変えられるような取り組みを期待しますが、所見は。答弁、地方移住への関心の高まりを好機と捉え、協力隊員を積極的に募集し、隊員とともに各地域の強みを後押しし、活性化につなげたいです。医療的ケア児の通学支援。質問、盛岡市近隣は支援学校の数が限られ、通学手段の確保に悩むケースが多いです。早急に通学支援策を検討すべきだと考えますが、所見は。答弁、対応可能な事業者が少なく、医療的行為を行うヘルパーの確保が難しいなどの課題があります。先行する他都市の事例を調査研究します。この他の質問、三叉踊りや民族芸能の動画配信、地域おこし協力隊を活用した農業の課題解決。以上、政友会、田山俊悦議員の質問でした。今度は、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問です。学校部活動における暴力根絶。質問、平成26年の盛岡市内中学校部活動でのパワハラ事件に係る調査結果の内容と評価は。答弁、当該教員による不適切な指導は15件確認されました。事案を重く受け止め、岩手県教育委員会へ厳正な措置を求めるとともに、体罰や不適切な指導を根絶するよう、さらなる指導の徹底を図ります。公共交通空白地域の移動手段確保。質問、交通利用が不便な地域に住む市民の移動手段確保策と、具体的な計画策定への所見は。答弁、盛岡市地域公共交通網形成計画において課題を整理しました。今後は要望を踏まえ、地区ごとに移動手段を検討するほか、モデル地区での試験運行を通じ、地域特性に合うサービス導入を検証します。この他の質問、安倍政権の感染症対策への所見、新自由主義からの脱却への所見、岩手飯岡駅整備。以上、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問でした。次は、政友会、工藤健一議員の質問です。ハンズオン支援の地域への期待。質問、松戸の地区に住宅団地再生に係るハンズオン支援が採択されました。国と盛岡市、地域にはそれぞれの役割がありますが、盛岡市が地域に望むことは、答弁、有志による研究会が活発に活動しており、地域特性を生かした独創的な取り組みを期待します。盛岡市も地域とともに再生に取り組みます。用語解説、ハンズオン支援、住民の高齢化や空き家などの課題を抱えるニュータウンなどの住宅団地が安心して住み、交流できる場として再生を図るため、国が総合的に支援を行うこと。内閣府ホームページより。生ごみバイオガス発電施設の整備。質問、クリーンセンター廃止後に生ごみバイオガス発電施設を整備することで、ユピアスの熱源確保とごみ減量の両立が図られますが、見解は。答弁、廃棄物バイオマス活用に取り組む自治体が増えており、注目しています。施設整備や分別収集など 課題が多く、必要に応じ調査研究を行います。この他の質問、公園台帳のデジタル化、新クリーンセンターの施設計画、盛岡三大面 PR。以上、政友会工藤健一議員の質問でした。続いて、公明党太田隆司議員の質問です。中小が感染拡大防止に与える影響。質問、新型コロナウイルス感染者に対する誹謗中傷や差別、偏見が続くことにより、感染拡大防止に与える影響について見解は。答弁、検査受診や情報提供をためらうなど、感染拡大防止に大きな支障をきたす恐れがあります。相手を思いやり、冷静に行動するよう適時発信します。テレワークの段階的導入。質問、個人情報などを扱う自治体で、テレワーク導入は難しいと言われる中で、成功している自治体もあります。盛岡市も段階的な導入を検討しては。答弁、導入費用を予算計上しており、現在準備を進めています。今後、試験的導入を通じて、課題や効果を検証し、本格導入に向けて検討を進めます。この他の質問、大学生等有償インターンシップ事業の状況、本庁舎駐車場の安全対策。以上、公明党太田隆司議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問です。教育環境の整備と少人数学級実現。質問、全国的に教育環境の整備を求める声が高まっています。少人数学級実現への見通しは。答弁、きめ細やかな指導や教員の負担軽減に加え、ソーシャルディスタンスの点からも必要性が高まっています。国は3年度から段階的に進める考えを示しており、早期の実現を強く望みます。保育所運営に関する基準の見直し。質問、恒常的な過密状態と人員不足に加え、コロナ禍で現場の負担が増大しています。実態を踏まえ、基準の見直しを国に申し入れるべきでは。答弁、消毒作業など保育施設職員の負担増について認識しています。適正な体制について関係者の要望を聞き、市長会などを通じ国へ要望します。この他の質問、学校教育への ICT 活用の課題、給食センター教養開始までの間の親子方式給食実施。以上、日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問でした。今度は公明党池野直友議員の質問です。赤ちゃん応援特別給付金の恒久化。質問、盛岡市独自の赤ちゃん応援特別給付金事業は3年度以降も恒久化すべきでは。答弁、給付金は一時的な経済的支援にとどまる点が課題であり、恒久化には検討が必要です。少子化対策は差し迫った課題であり、給付金を含め有効な対策を総合的に検討します。災害発生に備えた避難所整備。質問、未経験の災害発生に備え、避難所の設備や備蓄品などの充実を図るべきですが、計画は。答弁、食料や生活必需品の備蓄に努め、必要に応じて国や岩手県に支援を要請するほか、感染症対策に必要なパーテーションなどの物資の備蓄拡充を図り、避難所の環境整備に努めています。この他の質問、応援チケット第2弾の実施、平和への思い、地域おこし協力隊員の定住支援。以上、公明党池野直友議員の質問でした。次は、市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。山田線活性化協議会の設置。質問、盛岡を起点とするJR 山田線は潜在的に利用増の可能性があり、早期に活性化協議会を設置し盛り上げるべきだと考えますが、所見は。答弁、社会実験や山田線ファンクラブを通じ活性化に取り組んできました。 協議会設置については、岩手県や宮古市、事業者の動向を踏まえ検討します。住民支え合い型訪問サービス事業。質問、地域の高齢者に掃除やゴミ出しのサービスを提供する団体へ費用補助を行う事業について、営利企業も参加できるよう枠を拡大しては。答弁、家事などの生活支援サービスを地域で提供し、地域全体で高齢者を支えることを目指すもので、営利企業への枠拡大は想定していません。この他の質問、盛岡市外部団体職員の企画力向上、盛岡市内学校事務職員による横領着服、自転車走行空間。以上、市政クラブ鈴木和夫議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問です。高リスク施設での PCR 検査実施。質問、集団感染を防止するため、介護施設や病院などで働く職員と利用者へ、定期的に PCR 検査を実施する必要があると考えますが、所見は。答弁、任意検査対応期間が少なく、定期検査は難しいです。国では高齢者施設への医師派遣による検査実施を検討中であり、動向を注視します。予防接種費用の助成対象者拡大。質問、新型コロナとの同時流行による医療体制の逼迫を防ぐため、インフルエンザ予防接種の助成に年齢制限を設けず、対象者を拡大しては。答弁、医療機関の受け入れ体制に課題があり、拡大は難しいです。国の指針などを参考とし、接種機会を逃さないよう、対象者へ接種を呼びかけます。この他の質問、検査を行う医療機関への支援、感染者の同居家族の一時預かり、盛岡市立病院の体制。以上、日本共産党盛岡市議団、鈴木勉議員の質問でした。代わって、創成会豊村哲也議員の質問です。科学的議論に基づくコロナ対策。質問、信頼に足るデータに基づき、科学的に議論し、対策を進めるよう、国へ強く要請すべきでは。答弁、データを正確かつ迅速に収集、解析し、結果が保健所など関係機関で共有され、対策に反映される体制づくりが必要です。今後も機会を捉え、データに基づく対策を国に要望します。コロナ死者数への見解。質問、陽性者死亡時の集計にかかる国からの通知や、人口動態における死因分析との関係などを踏まえた新型コロナ死者数への見解は、答弁、死者数を全国統一的に把握する重要な通知です。他感染症との関連など、感染症全般の分析が必要で、今後の国の動向を注視します。この他の質問、新型コロナとインフルエンザとの干渉関係への所見、新型コロナが疑われた救急出動数。以上、創成会豊村哲也議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団神戸真也議員の質問です。生活支援制度の周知徹底。質問、新型コロナの影響で生活に困る市民に向け、生活福祉資金の特例貸付などの支援制度やワンストップ相談窓口の周知を図るべきでは。答弁、広報や地元市での制度紹介、児童扶養手当現況届け時の相談窓口設置など、機会を捉え周知しています。今後も効果的な情報発信を継続します。リフォーム支援事業の拡充。質問、緊急経済対策で実施する住宅リフォーム支援事業は、件数が上限に達した場合、枠の追加を検討するとしていましたが、今後の事業展開は。答弁、建設業界は住宅着工件数の減少により、依然苦しい状況が続いていることから、支援につながるリフォーム支援事業の拡充を検討します。この他の質問、 ゴミ処理広域化計画の白紙化、今後の介護保険料据え置きの展望、GDP 下落。以上、日本共産党盛岡市議団、神戸晋也議員の質問でした。次は、公明党伊達公子議員の質問です。図書館への図書消毒機導入。質問、コロナ禍で図書館に図書消毒機を導入する自治体が増えています。盛岡市立図書館にも設置を望む声が多数あることから導入を検討しては。答弁、利用者の衛生意識の高まりへの配慮や、導入した図書館における使用状況などを情報収集しながら、今後導入について検討します。救急搬送時のコロナ感染防止対策。質問、各自治体が独自に救急搬送時の隊員の感染防止対策に取り組んでいますが、盛岡市の状況は。答弁、全出動時に感染防止衣を着装し、傷病者を医療機関に収容後、直ちに救急車内を消毒しています。さらなる感染防止に向けて、全救急車へのオゾンガス発生装置の設置を検討しています。この他の質問、医療的ケア児を支援につなげるための現状把握、小学校への看護師配置の必要性。以上、公明党伊達公子議員の質問でした。続いて、市政クラブ野中康議員の質問です。コロナ感染者の子どもの一時保護。質問、保護者が新型コロナに感染した場合の子どもの一時保護体制整備について、岩手県や近隣自治体と連携し、積極的に進めるべきでは。答弁、岩手県と協議を進める中で、受け入れ先確保の必要性については認識を共有しています。家庭の状況に応じた適切な対応について検討します。外国人農業従事者への支援体制。質問、農業に従事する外国人労働者の労働条件を守るため、的確な実態把握や関係機関との連携強化に努めるべきだと考えますが、所見は。答弁、外国人雇用に関し、国から適時適切な指導があると考えますが、実態把握を積極的に行い、関係機関と連携し、寄り添った支援をしていきます。この他の質問、一人親世帯の離職状況、外国人農業従事者の人材確保の状況。以上、市政クラブ野中康議員の質問でした。代わって、政友会中野幸之助議員の質問です。病院薬局の経営不振対策。質問、コロナ禍で大病院のみならず、個人医院や薬局も経営が厳しいと聞きます。広く意見を聴取し、対策を講じるべきだと考えますが、所見は。答弁、慰労金や感染拡大防止対策への費用、補助制度などを積極的に周知しながら、医師会や薬剤師会を通じて、丁寧に情報収集を進めます。多様な企業を誘致する取り組み。質問、同名地区は、ものづくり産業を集積する目的から、募集対象業種が限られています。盛岡市へ進出を希望する企業を逃さないための取り組みは。答弁、事業拠点分散化等動向調査を行い、企業の立地移行を把握する予定です。今後、用地整備を進める中で、業種拡大を含めて検討します。この他の質問、病院や薬局の経営状況の聞き取りと支援策、盛岡市へ進出を希望する企業の状況。以上、政友会中野幸之助議員の質問でした。今度は、政友会武田博久議員の質問です。ジビエ処理加工施設建設の課題。質問、鳥獣被害対策のためにも、ジビエ処理加工施設の建設が必要だと考えますが、課題は。答弁、岩手県と盛岡猟友会との意見交換において、建設費用と整備場所の確保、高度な技術を持つハンターの確保と育成、販売路確保による採算性の担保という3点が挙げられました。 下田駅整備にかかる関係機関協議。質問、玉山村との合併時に設置が計画された下田駅は、建設予定地が浸水想定区域に当たるなど課題がありますが、事業者との協議状況は。答弁、事業者から予定地に設置する場合は、駅舎やホーム、線路などのかさ上げが必要だと聞きます。他箇所への設置を含めて検討し、判断します。この他の質問、直近3年間の鳥獣被害状況、新駅建設の地元意見と合併特例債などの検討状況。以上、政友会、武田博久議員の質問でした。次は、創生会、村上浩一議員の質問です。医療連携型グループホーム設置。質問、医療連携型の障害者グループホーム設置推進に向けた課題と今後の見通しは。答弁、配置する看護職員の確保が課題です。これまでグループホームの運営事業者から意見を聴取していなかったため、設置に向けた課題や必要な支援、参入意向を今後調査します。パーソナルアシスタンス制度導入。質問、重度障害者や家族の地域生活支援に向け、パーソナルアシスタンス制度を導入しては。答弁、自ら介助者を探し、報酬を支払うなど、新たな利用者負担の発生や、対応する支援機関の整備が課題です。制度の必要性やサービス内容について、当事者から意見を聞き検討します。用語解説、パーソナルアシスタンス制度。平成22年から札幌市が独自に行う重度障害者の地域生活を支援する介助制度。札幌市が利用者に対し介助費用を直接支給し、利用者は自らのライフスタイルに合わせて介助者と直接契約を結ぶ。ヘルパー資格の有無に関わらず介助者となることが可能で、地域の力を活用した介助体制の構築が図られる。札幌市ホームページより。この他の質問、コロナ禍の集団登校のあり方、小中学校の情報リテラシー教育の取り組み状況。以上、創生会村上浩一議員の質問でした。おしまいは、市政クラブ伊勢志保議員の質問です。放課後等デイサービスへの支援。質問、放課後等デイサービスは、利用者が急に欠席した場合、収入が補填されないため、構造的に赤字化しやすいです。支援制度を検討すべきでは。答弁、現行はサービス利用がなければ収入にならない制度であり、国へ制度改正を要望するほか、無料貸しとして支援策を検討します。支援ファイル、手と手の刷新。質問、保護者や関係機関から意見を聞きながら、支援ファイルの見直しや刷新に取り組んでは。答弁、大きく持ち運びに不便だとの意見があり、関係書類の小型化などの検討が必要だと考えます。盛岡市子ども発達相談所運営協議会の場を活用し、意見を聞きながら刷新に取り組みます。この他の質問、ひまわり学園民間譲渡後の修繕への支援、新しい生活様式化のビジネス創出。以上、市政クラブ伊勢志保議員の質問でした。市政を問う一般質問をお伝えしました。